それでは新しい天と新しい地と出しまして、松田博先生より説教していただきます。
皆さんおはようございます。今朝は、指揮者からご紹介がありましたように、新しい天と新しい地というテーマでお話しいたします。いわゆる、世の終わりの出来事です。ヨハネの黙示録には、世界の終わりに起こる出来事について書かれています。世界の終わりの出来事といいますと、何か途方もなく壮大な事柄であって、自分とは直接関係がないなと思う人がいるかもしれません。しかし決してそういうことではありません。聖書に書かれていることで自分と関係のないことは一つもありません。ですから皆さんにお願いしたいのですが、今朝のテーマを、自分自身の信仰問題として受け止めていただきたいのです。ところで、ヨハネの黙示録は黙示文学のジャンルに位置づけられます。黙示文学というのは、およそ紀元前2世紀頃から、紀元1世紀にわたって書かれたユダヤ教とキリスト教の文書です。世の終わりと天国の情景が主なテーマです。旧約聖書の場合にはダニエル書が黙示文学とみなされています。ここで黙示文学の表現方法について少し触れておきます。それはおおむね、シンボリックな表現、すなわち象徴的な表現です。象徴というのは何かというと、直接的に、知覚できない事柄や意味を感覚的なイメージによって、間接的に表現することです。そもそも聖書の神様は目に見えません。5つの感覚で、捉えられるものでもありません。神の国も同じことです。ですから、聖書の著者は象徴的な表現を使う以外に、神や神の国について私たちに伝えることはできないということになりますね。ヨハネの黙示録の著者、すなわちヨハネも同じことです。神様や神の国を、感覚的なイメージを通して、私たちに伝えようとしています。したがって、ヨハネの黙示録に書かれている内容を、文字通り、字義通りに捉えるということは間違いです。例えば、12章3節以下では、赤い巨大な竜が天井に現れます。これはサタンであります。悪魔です。サタンを頭目として悪の勢力が、神の天使たちと戦う世界が描かれています。ただしサタンそのものは霊的な存在であり、我々の目には見えません。したがって、サタンが時期通り竜の姿をとっているというわけではありません。ヨハネは超自然的な事柄の本質を理解しやすいように、ビジュアルな情景に置き換えて私たちに伝えようとしています。そういうわけで今朝のテキストも同じように解釈する必要があります。一節では私はまた新しい天と新しい地を見た。最初の天と最初の地は去って行き、もはや海もなくなったと書かれています。ヨハネは実際に神から示された幻を見たのでしょう。しかしヨハネの黙示録に書かれている内容は 彼が見た幻そのものではなく、ある種の文学として再構成されたものであると言えるでしょう。したがって私たちは、テキストに書かれている現象そのものではなく、その背後に隠されている象徴的な意味を正しく捉える必要があります。繰り返しになりますが、ヨハネは新しい天と新しい地を見ました。これは明らかに終末において起こる決定的な出来事を意味しています。ここでは2つのポイントに分けて考えることにしましょう。第一のポイントは終末論的な視点です。ヨハネの黙示録全体には終末論的なテーマが流れています。しかも終末の期間は相当に長いものです。すなわちまず激しい患難の時期が訪れ、その後キリストが再臨し再びやってきて、千年王国という王国が樹立されます。キリストによって選ばれて復活した生徒たちがキリストと共に千年間世界を支配します。その後に最後の審判が行われます。さらに新しい天と新しい地が実現します。すなわち新しいエルサレムが天から下ってくるのです。このような終末論は新約聖書全体のみならず、聖書全体ですね、旧約聖書を含めて聖書全体の基本的なテーマを眺めることによってより明確になります。創世記一章では、神はすべての世界とすべての生き物を作られました。世界の始まりが述べられています。その後で人類の歴史とイスラエルの歴史が書かれています。そして、新約の時代になってイエス・キリストの救済の歴史が書かれています。そして最後にヨハネの黙示録において世界全体の終わりと新しい世界の始まりが宣言されているわけです。このように考えますと、聖書という書物には世界の始まりから終わりまでが書かれていて、さらに新しい世界も書かれているということがよくわかります。キリスト教の終末論というのは単に世界の終わりを考えているだけではありません。さらにその後に、実現する全く新しい世界をも視野に入れているのです。この点を忘れてはなりません。第2のポイントは終末論の視点から、この世を新たに理解し、さらに自分自身の生き方を新たに考えるということです。終末論の視点というのは、新しい天と新しい地が新しい天と新しい地が実現するということをいつも意識するということです。言い換えれば、今すでにこの世と神の国はつながっているということを認識するということです。この世は悪い状況にありますが、そこにも聖霊は働いていらっしゃいます。ヨハネの黙示録1章17節と18節では、キリストは次のようにおっしゃっています。恐れるな、私は最初のものにして最後のもの、また生きているものである。一度は死んだが、見よ、余々限りなく生きて死と黄泉の鍵を持っている。これは4つの福音書と使徒言行録を前提にした言葉です。キリストは十字架で死んで復活した後、 天に昇りましたが、今も聖霊を通して私たちに働きかけていらっしゃいます。それに関連して、キリストはヨハネ福音書1章51節で次のように宣言されています。はっきり言っておく、天が開け、神の天使たちが人の子の上に上り下りするのをあなた方は見ることになる。元来神の国に住んでいたキリストは人間の救いのために、人間自身になりこの世に住みました。キリストは人間の肉体と精神を持ちました。この出来事によって天と地が結びつきました。天使たちは両方の世界を自由に往来するようになりました。したがって私たちはキリストを通してこの世にいながら神の国を経験することができるのです。そしてこの世にいながら神の国を経験するということは、日々自分自身が終末に向けて新しく作り変えられるということです。古い自分が同じ人格でありながら新しくされ新しい自分になるということです。すなわち自分自身の復活を信じることです。この世の人生は将来の復活のための道のりです。まあ常識的に見れば、世間的に見れば、人生は死につつあるプロセスですが、復活を目標にする人生は新しい命へとよみがえりつつあるプロセスです。キリストを信じる者はキリストを通して決定的に神とつながる者になり、神の本質に近づいていくのです。このように私たちが終末論の視点を持つならば、将来の展望が明確に開けてきます。ちなみに、新約学者ニコラス・トーマス・ライトの、書見によれば、キリスト教的終末論というのは、歴史が神の導きのもとで働いていて、この世界が正義と癒しと希望の神によって新しい世界に向かって進んでいるという思想です。すなわちこの思想はいたずらに世界宇宙の破局を強調するのではなく、むしろ現在の世界宇宙の根本的な刷新を本質的に含んでいるのです。ところでテキストの一節の後半では、もはや海もなくなったというふうに書かれています。聖書の世界では海は実は恐怖の対象です。まあこのあたりはちょっと日本人の感覚とは違うかもしれません。海はしばしば激しく暴れるので、巨大な、まあ、カオスの世界を意味しています。そこで海がなくなるというのは、世界に調和と秩序が、訪れることを意味しています。またヨハネは、まあ、ヨハネが啓示を受けましたのは、パトモス島という島にいた時でした。パトモス島という島はエーゲ海にある小さな島です。なぜ彼がこの島にいたのかははっきり分かりません。まあ、迫害を受けて逃げてきたのかもしれません。いずれにしても彼と教会の仲間たちの間には海という大きな隔たりが横たっていたわけです。したがって海がなくなるというのは、教会員同士、信徒同士の隔たりがなくなるということであり、より親密な交わりが実現することを意味しています。そして テキストの2節によると、新しいエルサレムが花嫁のように神から離れて天から下ってきました。エルサレムは古代イスラエルの都でした。現代のイスラエルでも都であり、人口約86万人です。国王ダビデがヘブライ王国の都としてエルサレムを作りました。そしてダビデの子ソロモン王の時代にエルサレムの丘に壮大な神殿が建てられました。まあ言うまでもなく、神殿は神の住処であるという信仰が当時ありましたので、神殿が存在するエルサレム全体が特別に神聖な場所であるという観念が出来上がりました。またソロモンの神殿が建てられた丘はシオンと呼ばれていました。そこでシオンは神の住まい、聖なる山などと呼ばれ、またエルサレムそのものを指すこともありました。ちなみにエルサレムという単語はヘブライ語のエルシャリムに由来しますが、これは女性名詞です。ギリシャ語ではイエルサレームになりますが、これもやはり女性名詞です。したがってエルサレムは娘や花嫁に例えられています。ただし新しいエルサレムというのはもはや地上のエルサレムを指すのではありません。これは天のエルサレムであり、神の都です。神の国に関する終末論的な幻です。新しいエルサレムは神殿のみならず、天のパラダイスと聖なる都という3つの要素を含んでいます。まず、第一に神殿について説明すると、神殿という建物はもはやありません。神とキリストご自身が都の神殿になっているからです。神とキリストは都全体に住んでおられるので、神殿という建物はもはや必要ありません。第二に、天のパラダイスというのは、創世記に記述されているエデンの園を下敷きにしています。ただし全世界が単純にエデンの園に戻るということではありません。エデンの園は文明以前の原始状態でありましたが、天のパラダイスは、人類の罪という歴史の後に実現する世界です。エデンの園は神と人間が親しく交わっていた世界です。しかし人間は神の掟に違反して、エデンの園から追放されました。そして法と息子や法と娘のようにこの世を虚しくさまようことになりました。しかし、自らの罪を反省し悔い改める者には必ず神の救いが訪れます。テキストの3節後半と4節では次のように書かれています。見よ、神の幕屋が人の間にあって、神が人と共に住み、人は神の民となる。神は自ら人と共にいてその神となり、彼らの目の涙をことごとく拭い取ってくださる。もはや死はなく、もはや悲しみも嘆きも老苦もない。最初のものは過ぎ去ったからである。キリスト教の救いというのは、まあ簡単に言うと、まあ、あまり簡単に言ってはいけないのかもしれませんが、まあ簡潔に言うと、神が共にいてくださるという事実です。神様が私たちと共にいてくださる、これが私たちの救いです。今朝のテキストの8節では、まあ第二の死という 恐ろしい予言が書かれています。まあ、それについては詳しく述べる時間がありませんが、まあ、私たちは確かにこの第二の死という予言を厳粛に受け止める必要はあるでしょう。しかし同時にヨハネの黙示録には神の愛というモチーフも明確に示されています。例えば一章の五節によれば、キリストは私たちを愛し ご自分の血によって私たちを罪から解放してくださいました。これがキリストの福音の本質です。そしてこの福音は新しい天と新しい地という展望を通してより明確になります。というのも、神様ご自身が私たちと共にいて私たちの目の涙をことごとく拭い取ってくださるからです。愛という言葉を用いるときに、おそらくこれ以上の表現はないでしょう。第三に、聖なる都というのは、天のエルサレムが全世界の中心になっているということを意味します。これは全世界の人間が持つ理想郷です。もはや夜はなく、灯火の光もなく、太陽の光もいりません。神様ご自身が光であり、都の人々を明るく照らすのです。そして繰り返しになりますが、ヨハネは新しいエルサレムが神から離れて天から下るのを見ました。ここで天から下ってくるという表現がとても大切です。つまり私たちが自分の力で新しいエルサレムに到達するのではありません。そうではなく、新しいエルサレムは純粋に神様の恵みによってもたらされるものです。ところで、現代の日本社会は世俗化された世界であると言います。まあ、大抵の日本人は死後の世界を明確に信じていないようです。無宗教の人々は死後の世界を、まあ、暗闇として想像しています。しかしキリストを信じる者の人生は違います。私たちの人生はこの世で終わるわけではありません。私たちは死んで復活し、終末的、最終的に天のエルサレムに入ることができます。最終的に天のエルサレムに入ることができます。私たちの人生はそのためにあります。そしてテキストの6節では次のように書かれています。言葉成就した、私はアルファであり、オメガである、初めであり、終わりである。乾いている者には命の水の泉から値なしに飲ませよう。ギリシャ語のアルファベットはアルファで始まり、オメガで終わります。私たちの神は初めであり終わりです。世界と宇宙の起源というものを考えるならば、究極の起源は私たちの神ご自身です。聖書の神はどうやって生まれたのかという質問をする人がいます。しかしそれは無意味な質問です。なぜならば、神ご自身が究極の起源であるからです。人間はそれ以上遡って起源を考えることはできません。そして世界の終わりも神の御手のうちにあります。神が終わりであるということは、世界の終わりまで、世界の最後まで神様が責任を持って私たちを守ってくださるということです。命の水を永遠に私たちに授けてくださいます。現在全世界が新型コロナウイルスの蔓延によって苦しんでいます。まさに五里夢中の状態が 続いています。このような状況にあって、もはやいかなる科学技術も哲学も思想も全く無力であるように思われます。人間の知恵ではもはやこの局面を打開することができないようにも思われます。しかしここでヨハネは神の言葉に従って新しい予言を私たちに伝えているのです。多くの苦難の後に訪れる新しい天と新しい地です。私たちがこの世界の実現を信じるとき、目の前の霧が必ず晴れてきます。千里の道も一歩からということわざもあります。神の国に通じる道は私たちの目の前に開けています。そのことを信じて一歩一歩進んでいきましょう。この歩みを続けていくならば、必ず新しいエルサレムが私たちの前に下ってきます。一言祈りましょう。天にいます私たちの父なる神様、父と子と聖霊の御名を賛美いたします。私たちの主キリストが私たちを世の終わりまでしっかりと捉えていてくださいますように、どうか私たちの信仰を導いてください。イエスキリストのお名前を通してお祈りいたします。アーメン。